父と子と聖霊の御名によって、アーメン。本日はヨハネの福音書8章の31節から42節まで、試練で試されたあなた方の信仰と対して、御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。早速本文ですが、イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら、本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、今まで誰の奴隷になったこともありません。どうしてあなた方は自由になると言われるのですか。イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に言います。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるわけではありませんが、息子はいつまでもいます。ですから子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由になるのです。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。しかしあなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。私は父のもとで見たことを話しています。あなた方はあなた方の父から聞いたことを行っています。彼らはイエスに答えて言った。私たちの父はアブラハムです。イエスは彼らに言われた。あなた方がアブラハムの子供ならアブラハムの技を行うはずです。ところが今あなた方は神から聞いた真理をあなた方に語ったものである私を殺そうとしています。アブラハムはそのようなことをしませんでした。あなた方はあなた方の父がすることを行っているのです。すると彼らは言った。私たちはみだらの行いによって生まれたものではありません。私たちには一人の父、神がいます。イエスは言われた。神があなた方の父であるなら、あなた方は私を愛するはずです。私は神のもとから来てここにいるからです。私は自分で来たのではなく、神が私を使わされたのです。ではお祈りします。恵み深い愛する天の父や神様、私たちは主の言葉抜きで生きていくことはできません。信仰も祈りも、また罪の告白や悔い改めも、すべてのすべてにおいて、人生そのものがキリストを信じる一点において、そこから離れてしまうならば、私たちは世に流され、神の道から脱落して、闇の力の支配下に逆戻りしてしまうものに過ぎません。それは私たちの罪でもありますが、不信仰のゆえであり、弱さのゆえであり、何よりも神様の愛を、に対して無知であり、知ろうともしなかった結果です。ですが主よ、あなたは私たちに神の言葉と聖霊を送ってくださり、いかに主が偉大であり、愛なるお方であるということを十字架で示してくださいました。私たちを立ち返らせてください。語られる御言葉の一つ一つが皆様方の心に届きますように、イエス・キリストの御名によって委ねてお祈りします。アメン。このヨハネの福音書の8章なんですけれども、全体的に結構ですね、イエス様と、ユダヤ人たちですね、との関係において、かなり緊張的な雰囲気をね醸し出しております。淡々と本文を読んでいてもですね、その緊張感というものがね、イエス様と、ユダヤ人たちとの掛け合いというのがですね、すごい厳しいものになっているんだなということはね、よくわかります。そのように、読んでいて感じた方々も多いかと思われますけれども、よく読んでみるとですね、主は冒頭ですね、ご自分を信じているユダヤ人たちに言われた、31節、 そう書き出されております。使徒ヨハネはですね、イエス様に対して、信じたユダヤ人たちに言われたという書き出しを持ってね、始めているんですね。それ以前からも、信じない者たちとの、ある意味では戦いがね、あったわけですけれどもね、その中でも信じたユダヤ人たちに対しても主は、さらに、緊張感あふれる関係性で望まれております。これは一体どういうことなのか、まず確認しなければいけないことは、キリストに対する信仰、のその中身はですね、唯一でありね、キリスト者である私たちは、どのような教派やね教団や教会に所属していたり、別に所属という概念そのものがね、抹消されて、抹消っていうかね、存在しなかったとしてもね、キリストに対する信仰の中身は唯一です。私たちは、このキリストを信じている限りですね、同じ、全く信仰を共有していることになります。どこの教派の信仰が偉いとか、どこの教団のどこの教会の信仰が優れているとか、信仰というものはキリストの御前における、たった一人の自分自身、専門用語で単独者っていうふうに言うみたいですけどね、個人としての、信仰が、試されるわけでありましてね、この教会に、この教派に、この教団に所属しているって席を持っているから大丈夫だと思っているのが一番危ないわけですよね。いや、教会の信仰は分かった、しかしあなたの信仰はどうなのかと、もちろんですね、その自分自身の信仰というよりも教会の信仰の方が試されるっていうこともあります。ヨハネの黙示録のね、最初の方の小アジアの7つの教会を見ると、称賛されている教会の方が少ないわけでありましてね、ほとんどの教会は良い部分を上回る悪い部分をね、イエス様によって指摘されてね、叱責されております。で、除去しなければ、トンボシ病ね、食材をね、取ってしまおうと。いずれにせよですね、キリストに対する信仰は唯一であってね、A 教会の信仰があって、 B 教会の信仰があって、 C 教会の信仰がある。同じように A 教団、 B 教団、 C 教団のね、教派でもいいですけれども、それぞれの、キリストのに対する信仰がねあるというわけではなく、それこそ使徒パウロに言わせればですね、キリストが分割されたんですか、いやそんなことはないと、いうことを共通認識としてね、我らはキリスト者として、同じ信仰を共有しているという、この前提、基礎的な前提が現代の諸教会には欠けていることを、知らない人たちが多いんですよね。もし欠けていないのであるならば、もし全くキリストにある一致において教会や教団や教派が、一つになっているという、認識のもとね、諸教会が、合同していくっていうのであるならば、なぜ私たちは、お互いの洗礼を承認することができないのか、なぜ私たちはお互いの聖餐式を、承認することができないのか、他にもいろいろありますよね。そもそもなぜ聖書の巻数が教派によって使っている巻数が一致しないのか、そして一致しなければ同じ合同の礼拝をすることはできないのはなぜなのか、こういうのはね、キリスト教、キリストが分割されているっていう事実から出発してね、一致しなければいけないというね、切なる願いを持っていなければね、見えてこない現実であります。でも、現実は現実であると、この世における現実的な視点ではそうであったとしても、 しかし神はそう見てないよと、分かたれていたとしてもですね、私たちがそれぞれの、教会の信仰の方向性にね、離れていたとしてもですね、信仰は一つなわけですね。そしてその一つの信仰をキリストにて私たちは、共に、所有している。だけれども、ここで一つ問題が起きます。もちろんキリストに対して信仰で私たちは救われるという意味でも、優劣はないし、男女の区別もないし、教派の区別もないし、民族の区別もないし、言語の違いもないのであります。そういう意味では、神の完全なる、公平性の中でね、私たちは救われます。これを救済の秩序と、オルドソサリティスっていうふうにね、ラテン語では言いますけれども、言うのでありますが、キリストを一旦信じた者たち、がですね、もう信じたから、もう何をしても何をしても良いだろう、恵みの舌だから、何飲んでも食べてもどんちゃ騒ぎをしてもね、罪を犯してもいいだろういいだろう、何でもいいだろうと、いうのは、ローマ書においても否定されておりますし、このヨハネの福音書においても、信じた者たちにシュエスは言われたわけですから、信仰者にその信仰が、試されることは、まあ残念ながら、私たちの現実なわけですね。主が求めておられる現実なわけです。でこの厳しい現実、これを厳しいと捉えるのか、それとも私たちが神の子として、孤児として、神様から見られずに、我が子のようにね、キリストにある我が子として、見なされて訓練をされていると見るのか、それは人それぞれでありますけれども、父なる神様からの訓練を拒否するような信仰者であってはいけない。キリストはだから信じた者たちからさらにその信仰を、試していかなければいけない。なぜかというと、その信仰のがあったとしても、その信仰の中身が空っぽだったら、ね、キリストの墓がね、空っぽで、結局空っぽだということを信じて、ペテロとヨハネはどうしたかというと、自分の家に帰ってしまったんですね。だからキリストを信じても、その信仰の中身が空っぽであるならば、私たちを奴隷扱いした世そのものであるエジプトにまた戻っていく、行かざるを得ない。なので前進するためには、その信仰者の信仰が試され続けなければいけないということですね。第一ペテロの一章の7節、試練で試されたあなた方の信仰は、本日のね、メッセージのタイトルにもなっておりますけれども、火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき称賛と栄光と誉れをもたらします。だから信仰者の信仰がキリストによってで試されて、さらに引き出されるということは、しかもその試練の中で引き出されていくということはね、金よりも高価だということですね。そしてキリストが再び現れるときにものすごい褒められるということですね。栄光に輝くということですね。さて、キリストに対する信仰が、試されるということはですね、このギリシャ語でね、ドキミオンという言葉が使われるんですよ。試されるっていうね、試練で試されたあなた方の信仰、この試されたっていう言葉ね、ドキミオンっていう、ギリシャ語なんですけど、これは吟味済みのとかね、試験により実証された本物という意味であります。試練で吟味済みの、信仰、 試練という試験により実証されたあなた方の本物の信仰、まあ、結構強い表現でここは語られております。単純に試されたってね、まあ、英語に訳すとトゥーテストっていう風にかなるのでね、簡単なように思いますけれども、もっと幅の広いボリュームのある言い方です。これ試練で試されたっていうね。ご自分を信じたユダヤ人たちに言われたって、まあ、なんで信仰者の信仰を試練で試された、信仰とこう比較することができるのか。確かに信仰が、吟味される、試験によって実証された本物かどうかが明らかにされる、まあ、これをキリストが望んでいたことは間違いないけれども、しかし、じゃあこの試練でっていうのは何なのか、どっから来ているのかと。イエス様とユダヤ人との会話の中で31節にね、ご自分を信じたユダヤ人たちに言われた、信じた者に言われた、その中で一つだけ欠けているものとしたら試練じゃないかと、まあこれはこじつけなんではないかと思われる方もいるかもしれませんけれども、この試練とはキリストご自身のことを言ってるわけですよ。キリストご自身が、私たちが耐えられないような試練に遭わないために、試練の究極体である十字架の死において、私たちの試練における絶望と死をね、信仰の破線というものをね、全て背負ってね、それでも父なる神にすがってね、罪と不信仰にとどめを刺してくださったわけですね。だからここで試練でっていうのはね、言い換えることができます。キリストの十字架でっていうことですね。信仰のための信仰とかっていうのはただの宗教心にすぎません。宗教心っていうのは習慣以外の何者でもないし、ね、自分のニーズが満たされないと分かるやいなやね、他の宗教心、まあそれがキリスト教の教会ジプシーになることもあれば、教師探しになることもあれば、まあもしくはですね、自分の趣味の、いろんなものに逃げていく、こともあります。まあ他方で、試練で信仰が試されるなんてひどい話だとかね、そんなのは嫌だというシンプルな反論も聞こえてきそうでもあります。ヤコブ書の1章の2節から4節はそういう、ユダヤ人的な、反論反応に対して、まあこういう箇所、そういう反論や反応に対するね、再反論っていうのはね、新約聖書に多く書かれておりますけどね、まあ、書簡だけではなく福音書でもたくさんイエス様言っておりますが、まあ、たとえ、ヤコブ書ではね、1章の2節から4節で、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさいと。私たちどうですか？試練に遭うとすぐ悲しむ、試練に遭うとすぐ絶望する、失望する、祈ることをやめる、礼拝もぐちゃぐちゃ、ひどいじゃないですかねえ。聖書の時代の教会に、教師が信者たちにどういう説教をしてたか、これがヤコブ書ですよ。主の兄弟ヤコブの説教集ですよ、ヤコブ書ってのはね。こういう説教してたんですよ、初代教会で。で、信者はそれを喜びないながらもね、受け入れていたわけですよね。この読めない喜びとは思えない。まあ、もちろん、もう絶望どん底の状態の中で試練に遭ってしまう、試練自体を憎んでしまうこともあるでしょう。抵抗力もなくなってしまった人々も、聴衆の中にはたくさん、兄弟姉妹の中にはいたと思われます。でもそうであっても、父の兄弟ヤコブは人間を思わず神の愛を思って喜びと思いなさいっていうふうに命令したんですよね。鼓舞したわけですよ。そんな貧弱な そんな弱いものとして主はあなた方のことを望んでいるわけではない。試練に遭うときはいつでも、いつでもですよ。いつでも。例外はない。いつでも試練に遭うものと与えされたものとして、この上もない喜びと思いなさい。そもそも神様は、あるいはサタンはですね、使い物にならなくて何のキリスト者としても看板だけでね、役に立たない。信仰の中身が空っぽの者たちなんか相手にしませんよ。憎みもしませんし、喜びとも思いませんし、単に無関心であり、こうサタンなんか攻撃する必要もないんですよ。試練を与える必要もない、誘惑を与える必要もない。それは神様だって同じなんですよ。だから神様から様々な試練に合わせられた時にはね、だからこれが神から来たものだから、私の兄弟たちっていうふうにね、ヤコブはなるだけ優しく言ってるんですよ。私の神にキリストにある家族たちへって、あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。なぜ喜びの中身って感情的に喜べって言ってんじゃないですよ。試練にあったから即喜べって言われて喜べる人はほとんどいませんというか、いません。だから思い出させてるんですね。いやいや、信仰が試されると忍耐生じるってキリストから教えられているし、教会からも何度だって言われてるよね。それを思い浮かせないのなぜなの。聖書読んでるよね。信仰が試されると、呼ぶ記を読んでいたらね、忍耐が試されている、わかるよね。使徒パウロの書簡わかるよね。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。これが一旦キリストを信じて受け入れたものが成熟して完全なものとなって、キリスト者となったものがキリスト者として成熟して完全に向かって生きるものとなっていく。キリスト者として生きることと、キリスト者に洗礼を受けてなるっていうことは、二つにして一つのことであってね、それ分離してはいけないわけ。キリスト者としてになることだけを、恩寵だけをこう強調してしまうと、もうキリスト者になったから、あとはもうね、好き勝手な生活をしていこうって。キリスト者になった時だけ霊的な人で、その後は肉的な生活を楽しむことになる。しかし、キリスト者として、成熟して完全なものになろうとする、キリスト者として生きていくんだっていうことだけを強調してしまうと、安堵感がありませんから、休息がないですからね、途中でバタンキューになってしまう。だから両方必要ね。キリスト者に恩寵のゆえに、信仰のゆえになるということと、キリスト者として成熟して完全なものにとして生きていくっていうことですね。これヤコブ書の一章の4節では、その忍耐を完全に働かせないとペロッとか訳されておりますけどね。フランシスコ解約の一章4節の当該箇所では、堅忍に固く忍ぶって書いて、堅忍に完全な身を結ばせなさいとなっております。まあ言ってることは同じですよね。言葉のなんていうかな、引っ張り合いをする必要はないです。その忍耐を完全に働かせなさいって言われてもちょっとよくわからない場合は、別の聖書を読んでね、堅忍に完全な身を結ばせなさい。耐え忍ぶことは完全な身を結ばせることである。結果が出るってことですよ。しかしその結果というのは、人々からは評価されない結果かもしれないし、その方が多いです。どんなに奉仕しても、どんなに信仰と忍耐を働かせても、信仰が試されても試されても、自分一人が苦しんで他の人たちはなんかね、信仰の家に祝福されていると思われるっていうことは、キリスト者の人生で当たり前に起こることです。嫉妬するわけですよね。そして嫉妬して、なんで私だけがっていう、その自我がぶち壊されるのが、成熟した完全なものたるキリスト者になります。しかしそこで自我を張ってですね、論陣を張ってですね、なんで私だけがって、主よ不公平ではありませんかって、 まあそう言ってもいいんですよ。祈ってもいいんだけれども、しかしそこに10年も15年も20年もとどまって祈り続けても実は結ばれません。時至って、完全な実を、結ばない、枝は切り取られていきます。それはなぜか、完全な実をもっと豊かに結ばせて、あの古い己というものをね、成熟したくない、キリストにあって完全なものとなりたくない、そういう、なんですかね、神の国における投稿拒否、不投稿というものを、こっぱみじんにするために、御言葉を持ってキリストは語らざるを得なかったわけですね。神様は主の兄弟ヤコブを通して成熟した完全なものをこそ望んでおられるお方なのであって、成熟を拒絶し、不完全なものでいいや、だってキリストを信じてるから救われてるからって言って安直に、十字架の道を考えているものを望んでおられるお方ではないという神観を持つということはね、とても重要です。なぜか、まず第一にキリストに向かって成長するということが、聖書において、命令的に事実的にね、書かれているからですね。エペソ書の4章の13から15節、私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。でもみんな達したくないと思ってるから、結局信仰なってこんなものっていう風になっちゃうわけですよ。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたりもてあそばたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのですと。で、2番目ですけれども、福音は信仰に始まり信仰に進ませるからです。ローマ書の1章の17節で、有名なね、福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に始ま進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてあるとおりです。このキリストに向かって成長するということと、福音は信仰に始まり信仰に進ませるということがセットになって、成熟した完全なものとしてのキリスト者が、キリスト者として生きることができるようになっていくわけですね。で、このローマ書の1章17節のなんですけれども、ここは聖書教会共同訳では、神の義が福音のうちに真実により信仰へと掲示されているからですと、詳しく訳されております。こっちの訳の方が忠実だと思うし、とても分かりやすい訳だと思いますし、信仰に始まり信仰に進ませるっていう言葉だけではちょっとピンとこない、人からすると、詳しく書かれているがゆえにね、セットで読んだ方がいいと思いますね。真実により信仰から信仰へと進ませるっていうのは、真実により信仰へと、神の義が福音の中に掲示されていると。キリストに対する信仰にだからね、集中し続けていきましょうということをね、お勧めします。他のことに集中することもね、もちろんありますけどね、他のことに集中していった場合、例えば思い出すのはベタニアのマルタですね。この人は心が落ち着かなかった人です。当該箇所の40節にそう書いてあります。対してですね、妹のマリアは、主の言葉をね、キリストの足元で聞いていたわけですけれども、この妹のマリアから神の言葉を聞く信仰を奪おうとしたわけです。だから気をつけましょう。私たちがキリスト者であったとしても、キリストを信じる者であったとしても、心が落ち着かなかった時に、よくやらかしちゃう時は、他の人々にやらかすことのトップ3はね、の中に入るんですけども、他者の神の言葉を聞く信仰を奪おうとする、妨げようとする、 私たちがキリスト者になろうとした時に未信者が礼拝を妨げようとしたように、聖餐式や説教を聞くことに集中させないようと経験済みなのに、キリスト者になってからはもうどこかで安心しきっちゃったのか、キリスト者になったら こちらのものと言わんばかりに兄弟姉妹の神の言葉を聞く信仰を奪おうとする。その原因はベタニアのマルタからすると心が落ち着かなかったからっていうことですよ。しかし主から、あなたはいろいろな、マルタのことですよ、あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱していますと、言われる始末ですね。41節で、その箇所が、ルカの福音書の10章の38から42、まあ、そういう解説を、前提にねしながら読んでいくと、この箇所はもう無限に読める箇所となります。さて一行が進んでいくうちにイエスはある村に入られた。ベタニアですね。するとマルタという女の人がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず身元に来ていった。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのは何とも思いにならないんですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。まあ、ここが略奪行為のね、最たる例ですよ。自分だけが心を乱してですね、心が落ち着かずにね、あたふたしてるんだったら、それはあんたの問題ですよねって切り離すことができるんですけど、マルタの悪質な点はですね、この箇所で。まあ、マルタ自身が悪人ということじゃないですよ。マルタのこの時の悪い点は、心が落ち着かなかったところまで良かったんですよ。で、身元に来て、こう本当は言うべきだった。主よ、心が落ち着かないです。平安を与えてください。そしたら喜んでイエス様は、マリアのようにね、なら足元に座って、私の言葉を聞きなさい、もてなしなんてどうでもいいからって、おっしゃってくださったと思いますよ。しかし、マルタは心が落ち着かなかったゆえにですね、まあ、とんでもないことイエス様に言っちゃったんですね。主よ、私の姉妹が、ね、私の教会員が、私の近しい、ね、信仰の、先輩がね、後輩が、同僚が私だけにねもてなしをさせる、私だけに仕事を押し付ける、私だけの報酬をね、させるんですよ、なんとも思いにならないんですか。もう主のことをもうね、ひどいありさまでね、けなしてるわけですよね。これが、ベタニアのマルタが心落ち着かなかったことの、なんていうかな、その結果なんですよね。主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い出さって心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありませんと。まあ、イエス様はそのように返しております。で、ここでは、マルタの心の、落ち着きのなさ、がですね、一刀両断してイエス様に、心の乱れっていうふうに言われています。さらには、いろいろなことを思い煩って心を乱している、まあ、これがマルタの心の落ち着きのなさの構造なんですよね。なぜ私たちはキリスト者になってもキリストが平安あれと言われているのにもかかわらずね、あなた方のために私の平安を残したと言われているのに、それを信仰でとって我が平安としないのか。それはね、いろいろなことを思い煩って心をその結果として乱す。だから心が落ち着かないで、ついには他の兄弟姉妹に対してキリストの言葉を聞かせなくさせようとする。祈らせなくさせようとする。奉仕させなくさせようとする。必要なことは一つだけなのに、二つも三つも四つも五つも自分でも追い切れないほどの重荷を、近しい人にこう与えてしまうようになる。だから、主はね、良い方を選びなさいっていうことね。そして良い方をもし選んだならば、たとえマルタであったとしても、あなたがその気であるならば、 取り上げられることはマリアのように取り上げマリアもそうですけどね取り上げられることはないと。さて本文にはヨハネの福音書ですけれども31から32節まで、あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です、あなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にしますと、主が信仰者の信仰を試しております。言うまでもなく私たちが主を試そうとして、不幸になってないだろうか自問自答する必要があります。主が私たちを試すのであってね、私たちが主を試してどうするんですかってね。キリストの言葉にとどまるなら、これ重要なところなんですけど、弟子となると語られます。じゃあこのキリストの言葉の言葉を意味する、ロゴスというギリシャ語、まあこれはですね単数形が使われております。いろいろイエス様の教えはあります。神の言葉もたくさんあります。でも同じ神同じキリストからの言葉は唯一なわけでありまして、ということになると神の言葉とね、同じ聖霊によって誕生した教会も地上においてたくさんあるように見えるかもしれないが、ね、制度や組織における一致ではなくて、そうではなくキリスト者のそれぞれの各自の信仰において一致が保たれているっていうことなんですよ。まあもちろん異端とかカルトとかは別ですけどね。だからキリストのその、一見見得るところにおいてはもう分裂分派だらけじゃないかっていうふうに偉そうに私たちは自己判断しちゃいますけどね、しかしねキリストの視点からするとキリストの言葉からするとキリストの唯一の言葉にとどまり続けている者たちはたくさんいるわけでね、それらはね、弟子であると。でこのとどまるという言葉ですね、じゃあキリストの言葉にどのようにとどまればいいのか、まあこれはあのベタニアのマリアのね、イメージでもいいんですけれども、これをもう少し言葉化するとですね、マリアの信仰をね言葉化するとですね、このとどまるという言葉は今度あのギリシャ語ではメノーという言葉でね、まあもちろんとどまるという普通の意味の他に滞在するとか止まるとか、住み着くとか継続的に生き残るっていう意味があるんですよね。これね結構豊かな言葉です。キリストの言葉に、もう滞在するかのように宿泊するかのように泊まるのであり、住み着いて居候するならば弟子となれる。キリストの唯一の言葉に継続的に我が命として生き続けて残るのであるならばね、弟子となる。すなわち神の唯一の言葉において、これとどまるという言葉の辞書的な日本語の辞書的な意味ですけどね、神の唯一の言葉においてその中に移動せずその場所にいるということです。キリストの言葉にとどまるということね、移動しキリストから移動しちゃダメなんですよ。キリストというその唯一の場所に唯一の言葉に生き残っていかなければいけない、とどまらなければいけない、住み着かなきゃいけない。お立ちんというか家賃はタダです。そして、もう一つの日本語の辞書的な意味としてはとどまるというのは要はね、そのとどまっているもの自体を自分自身において究極なものにするっていうことですよ。崇め祭るってことですよ。キリストにとどまる、キリストを究極なものとする、そして移動せずキリストの場所に住み着く。私たちはどうでしょうか。キリストに住み着いてるでしょうか。キリストを究極なものにお方にしているでしょうか。だからキリストから神の言葉を徹底的に学び続けていく、このようにね。それが弟子であり、信仰者からイエス様は信仰者に対してさらに信仰を引き出そうとしましたけどね、第一に試練を通して引き出そうとした。そしてその試練はキリストの十字架の死を指し示すものであった。第二にすでに信じた 信仰者に対してさらに信仰を引き出そうとしたのは、信仰者からキリストの弟子への招きを行ったということです。あなた方はただ信じる者としてではなく、ただ信じる群衆としてではなく、キリストに従っていく弟子にならないか。招きの言葉なんですね、これはね。32節。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。弟子は真理を知ることになります。そして自由にされます。ねえ、ここの32節はですね、続く33節から38節の、すでに信じた者、ここではユダヤ人たちですけども、信じたユダヤ人たちが理解不能の反応をしていることに、対応し通じていることになります。だから32節を、解明すればですね、33節から38節は自分で読むことができるということになります。そこで32節、真理を知り、あなた方は真理を知り、真理は自由にしますって書いてますけど、真理とは何か。ヨハネの福音書の14章の6節ですね。今回のもっと後の方ですけど、イエスは彼に言われた、トマスですね、私が道であり真理であり命なんです、私を通していなければ、誰も父の身元に行くことはできません。キリストこそ真理である。だからあなた方はキリストを知り、キリストはあなた方を自由にします。まあそれでも足りないというのであれば、さらにその後に書かれているヨハネの福音書の17章の17節あなたの御言葉は真理です。キリストの言葉を信じる者はですね、弟子となりますけども、キリストの御言葉というのは父なる神の言葉そのものでもあるから、キリストの言葉と神の言葉って切り離せないということですね。で、2番目、じゃあ自由とは何でしょうか。真理っていうのはキリストでと神であるっていうことは分かったけれども、じゃあ、神の言葉であるってことは分かったけれども、自由とは何か。ガラテヤ書の5章の1節と飛んでですね、5章の13節、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固くたって再び奴隷の首輝を負わされないようにしなさい。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働き機会としないで、愛を持って互いに使い合いなさいということですね。自由とはキリストを信じて、キリストを神の言葉として信じた結果としての解放を意味するわけですね。そしてその自由を得た者は、キリストにある自由を得た者は、その自由をもって、肉の働く機会とするか、愛をもって互いに使い合うか、あのエデンの園における命の木の実と、善悪の知識の木の実、2つありましたけどね、片方は禁じられたわけですね。善悪の知識の木の実はね、死んでしまうからということです。罪を犯して死んでしまうからということですね。ここに私たちは、地上の生涯においてね、キリストを信じて、肉の働き機会とせず、愛を持って互いに使い合うならば、私たちはですね、キリスト福音の真理を知るばかりではなく、その福音の真理の現実化である自由と解放をね、体現することができるんです。そして自由と解放は、ただ自由と解放のためにという旗印にするということではなく、常にこの愛を持って使い合うことに根拠を置いているわけですね。愛を基礎にした自由を相手に与える、相手に対する愛ゆえの解放、愛があるからこそ解放をもたらしていく、自由と愛を持ってね、自由と解放を持って、愛を基盤にして使い合って、行くことで肉の働く機会というものを削っていって、関心がなくさせることができるんですね。そして、十字架の予言が語られます。ところが今あなた方は神から聞いた真理をあなた方に語ったものである私を殺そうとしています。 アブラハムはそのようなことをしませんでしたというふうにね、書かれています。まあ40節ですけれどもね、それに対してまあそれに対してっていうかね、あなた方はあなた方の父がすることを行っているのです。すると彼らは言った、まあ信じた、これはね、あの不信者が言ってるんじゃないですよ、信仰者が言ってるんですよ。信仰者は言ったわけですね。信仰者である彼らは言った、私たちはみだらな行いによって生まれたものではありません、私たちには一人の父神がいますと。まあこの時点でもうイエス様の語ってることと、あの信じたと言われてるけど中身が伴っていない者たちとの言葉がずれてきてるわけですよね。彼らの信仰の中身の中心にある神は、一人の父神は、誰のことなのか。41節のあなた方の父っていうふうにね、イエスもおっしゃってますけどね、あなた方はあなた方の父がすることを行っている、あなた方の父とは無論サタンのことを言ってるわけです。肉的な出自とか肉的な教育、今までの教育、あるいは宗教儀式がどう、あの私たちの中で経験されていようともね、まあ別にそれらを否定するつもりはありません。まあしかしながらですね、私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。37節、まあそのように言われているからなんですけれども、でもですよ、主は返す方なので、しかしあなた方は私を殺そうとしています、私の言葉があなた方に入っていないからです。37節、まあこう断言するわけですね。だから信仰者だから安心ですって、そういう世界をヨハネの福音書は描いているわけではない。まあ教官福音書もそうですけれども、空の墓を見て信じた、それで家に帰ったペテロとヨハネが、あれはあの完全に福音信仰に立ったものだったのかって言われると、まあ、そうではないということが、まあ、当然分かりますよね。だから信仰そのものはあるんだけど、信仰の問われるのは、いつも問われるのは信仰の中身なんですよね。その信仰の中身に神の言葉が入っているのか入ってないかによってね、キリストに対する対応の仕方が変わってくるということです。イエスは言われた、神があなた方の父であるなら、まあ偉そうにね、私たちはね、ただ一人の父神がいますって言ってるわけですから。でそうであるならばイエス様は言うわけです、あなた方は私を愛するはずですと、私は神の元から来てここにいるからです、私は自分で来たのではなく神が私を使わせたんです。まあ42節、神があなた方の父であるならあなた方は私を愛するはずですと書かれているようにね、神を神として礼拝し、神を父として信じるならば、絶対キリストを愛するはずなんですよ。なのでありますが、私たちの罪と腐敗と死がそのようにさせていない、信仰の中身が空っぽの現実、厳しい現実、虚しい現実を暴露しているわけですね。なので私たちは、第一ヨハネの4章10節の言葉をね、しっかりと、信仰の手で握って、キリストを愛することができますように、なぜならばと心に刻んでいかなければいけません。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わせました。ここに愛があるんです。お願いします。愛する天の父の神様、私たちはキリスト以外のところで愛を、神の愛を求めてしまい、神の憐れみを求めてしまい、神の優しさを求めてしまうものであります。しかし主がおっしゃられるのは、これが私の愛する子であると、これに聞けということでした。信仰者といえども、その信仰の中身が空虚な場合、その中身を神の言葉でいっぱいにしていかなければいけません。その神の言葉の中心は主なるイエス・キリストです。このキリストの十字架の死において 肉の働きを殺し続け、そしてキリストの復活によって私たちが神に対して新しい命あるものとして改めて生き直すことができるんだということを明確にする日々であらせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。アビマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女の地で祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今も主を迎える時も、お祈りください。アーメン。父と子と聖霊の御名によってアーメン。